こんにちは、亀田です。この音声では、ダイレクトレスポンスマーケティングを超えてということでテーマで話していきたいと思います。ダイレクトレスポンスマーケティングは、まだまだそれで利益を出すというのは手段であって、じゃあ何を目指していくかと。で、この講座の全体像を、浮き彫りにするための、目標のようなものをですね、今日は感じ取ってもらったらいいかなと思って、やっていきます。よろしくお願いします。まずですね、一番最初にちょっといろんな、茂木健一郎という人がいますね。茂木先生。よく脳科学のことで出てくる人ですけども、この人のなんか著書かなんか読んでて、その時にですね、自分が誰と変わってもその人の人生を楽しめると、そんな人になりたいという一文があったんですね。例えば、そうですね、みんながそう思っているかどうかわからないですけども、例えば茂木先生に憧れてその講演会場に来て、で楽しそうに研究の話をしてて、ああいいなと、そう憧れるな、あんな風に世界を飛び回ってそういう話をしたいとかしたいなという人がいたとしますよね、観客で。でも茂木先生はその人とたまたま人生を交換させられたとしても、絶対自分はその人生を生き切って楽しく生きていくんだ、そういう自分でありたいっていう話をしてるんですね。で、つまり多くの人はそのああなったら幸せとか憧れがあって、でもじゃあ実際そうやって幸せそうにしてる人は、その今現状がこう、自分がこういうふうになったから幸せだとは思ってなくって、その人たちが理想と思ってるのは、自分どんな人の人生になったとしても自分はそれを生き切って楽しいって楽しめるんだって、そういうふうな人間になりたいって言ってると、こう結構大きな差だと思うんですね。で、このことについて今日は深く掘り下げながらですね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうものを超えてどこに行くのかということをやっていきたいなと思います。で、つまりですね、もうちょっと簡単な例というか有名な例ですけども、例えば、多くの人が憧れるその、例えば年収1500万円2000万円以上の人が大事に思うものと、そこになりたい、起業したいとかって思ってる人たちが大事に思っているものが大きく違うんですね。例えば憧れてる人たちはビジネスアイデアが大事だとか、その誰にも負けないそのなんか独自の技術を持ってることが大事だとか、そういうのを結構成功するには必要だって思ってるんですけど、じゃあ実際そういうものを手に入れてる人たちはどう思ってるかって言ったら、奥さん、要は夫婦仲っていうんですかね、それが一番だ、結構重要、かなり重要だとか、その自分のビジネスパートナーがとの関係がもっと大事だと思ったりとかして、実は憧れてる人と実際それを手に入れてる人っていうのは大きく違う価値観とかものの見方が、じゃあどうしたらいいかったら、そういう人たちのものの見方をまずは学んで真似していくっていうのが必要で、でそれがあるから多分その状態になると。だから例えば起業して会社を起こして楽しく生活していくと奥さんを大事にできるようになるんじゃなくて、最初から奥さんを大事にしてるからそうなるとかいうことなんですね。結局だってそういう考え方が今のままで、その憧れてる状態の今のままでずっといっても多分うまくいかなくて、考え方を変えない限りはその全く別のゴールにはたどり着かないわけから、考え方っていうのは、いわゆる自分の進む方向を指し示す矢印みたいなもんだから、考え方が今まで通りの考え方のままで、憧れだけ、行きたい方向、左だけ向いてるけど、考え方は右、ずっとまっすぐ前向いてると。本当は行きたいのは左側なんだけども、考え方変わらなければずっとまっすぐ行く。だから考え方を変えれば、その行きたい方向に行けると。そこで、そういうふうに言えるわけですけども、 今言ったように茂木先生の例もそうだし、そのよく言われるそういう成功者のとかいう話で出てくる話、考え方の話もそうだし、例えばお金持ちの人が大事に思っていることと、お金持ちになりたいと思っている人たちが考えていることが違ったりとか、お金の価値観全然違ったりしますから、でそういうふうなところをこう掘り下げていくっていうのは結構重要です。でそんなふうにしてちょっと考え方が実は結構違うんだと。でそこを学んでいこうということです。でそのなんでそんなことを学ばなきゃいけないかっていうことなんですけども、まあ今なんかいろいろ世の中不況とか言われていますよね。でまあでも一方で不況っていうのはその世の中が変わっていく様を表してるから、今後どんどんどんどん新しく物事が変わっていきますよの予兆ですっていう人もいますよね。でですから今後は全然違う、多分おそらく違う世の中になっていくと思うんですね。でそれはあのピーター・ドラッガーって人の本を読めばどうなっていくかっていうのは知識社会ってやつになっていくわけですけども、僕もそう思いますけども、それになっていった時にですよ、じゃあどうやったらそういった時代に楽しめるかっていうことを僕なりの結論をこう話していって、それを実現してほしいなと、多くの人に。で多くの人がそれ実現できたら何がいいかっていうと、まあ、日本が良くなると。で、ああ日本めっちゃ楽しそうって言ったら世界が良くなるという感じの、まあ漠然としたそういう目標があります。でちょっとまあ雑談が進みましたけども、鍵はですね、さっきから何度も出てますけど、楽しむということなんですね。もう根底的には。で、楽しむと何が起こるか。クリエイティビティが発揮されるんですね。例えば、いやいや仕事をやってて工夫するわけがないんですよね。でも楽しくてしょうがなかったら、周りがもう、夜遅いからやめろって言ってもやめない人は工夫しますよね、いっぱい。工夫したり困難にぶつかっても、ものともせずに突破しようとしますよね。その結果ですね、クリエイティビティっていうのが発揮されるわけです。で、知識社会って言って、今までと全然違う構造の違う世界が出てきた時に、このクリエイティビティっていうものが最も価値を出してくるわけですね。で、このクリエイティビティ、いわゆる発想が出てくるとですね、ブレイクスルーって言って、例えば今不況の世の中ですけども、それを乗り越えて役に立つものとか、役に立つビジネスモデルとか、別にビジネスじゃなくて何か活動だったりするものが生み出されていくわけですね。だから楽しむっていうのはその中の原点であって、で、楽しむっていうものをじゃあ作り出すものは何かっていうと、モチベーションなんですよ、やっぱり。モチベーション。楽しむためにはモチベーションが多分必要だと思うんです。何のためにやるかとかはないと多分楽しめないと思うんですね。楽しめって言われても困るというね。何のためにやるかっていうことが必要になってきます。で、それがモチベーションです。じゃあ、そのモチベーションって何によってできるの？で、こんな風にどんどんどんどん遡って考えていくわけですね。で、その結果の話をちょっといろいろしていきたいなと思います。で、じゃあ、モチベーションっていうことで、いろいろ僕も、調査してて、最近っていうか、何ヶ月か前にですね、やっと日本語訳された本があって、その前に英語で若干読んだんですけども、要書のタイトルはドライブっていうタイトルで、で、まあ、日本語だと、モチベーション 3.0 というものがあります。でですね、このモチベーション 3.0 の話をちょっと今からしていきたいんですけども、まあ、簡単に言うとですね、まあ、ドライブっていうのは、日本語に直すと、まあ、やる気みたいな感じの意味です。で、前推進させていく力みたいなものですから、まあ、日本語に訳すと、やる気と。で、このやる気に関して、モチベーションに関してですね、まあ、興味深い研究がいろいろされてて、で、一つが例えば、なんか鍵、仕掛け、なんか仕掛けがあって、その仕掛けを外すと餌がもらえるという実験があって、じゃあ、ネズミにそれをやらせると、何回もやらせれば餌もらえるとどんどん外せるようになるっていうのが、なんとなく持ってるイメージですよね。 飴と鞭というか報酬を用意して外したらもらえるからって言ったら、その報酬をもらいたいからネズミはどんどんその仕掛けを外せるようになると。ところがこれを仕掛けに餌やらずにほったらかしたりとかすると、ネズミですら遊んで外す、そういう仕掛けを。で、しかもその外そうとすることに取り組む時間が長かったりとか、外すのが効率よく効果的になったりとかして、報酬ない方がいわゆるそのクリエイティビティというかが高いっていうことが出て、これ結構物議を呼んだらしいんですね、それを。まあ、ぜひ本を読んでほしいんですけど、で、同じことを猿でもやったら同じ結果で、なんだったら猿はその餌やらない方が学習効率が良かった。餌あげるととにかく餌欲しいから適当に外そうとして感謝を起こしたり。なのにっていうことが、実はもうネズミや猿レベルでそういうことが分かってて、で、そこでまあじゃあ人間でやってみようって言って、もうちょっと高度なパズル、アルファベットを用意して、そのアルファベットを並び替えたら誰かの名前になるみたいな、そういうパズルをやらして、で、そのパズルをやった時に、ずっと無報酬でやってもらった場合と、最初は無報酬でやって、で、2回目は解いた後、解けた、おめでとうって言って、報酬あげたのね。で、その次もう1個でやってもらった時に、まあ別に報酬あげない。で、あとずっと報酬あげなかった場合っていうのをやったときに、普通、なんか、要は途中で報酬あげた人の方が圧倒的にモチベーションが低い。取り組む時間も低ければ、その、なんていうか、その解ける速度も遅くなって。で、ずっと無報酬の人は、どんどんどんどんもう楽しんで、パズルすること自体楽しんでやって、で、いろいろこう解けるようになると。これはインドとかでも、インドって物価安かったから昔、今はちょっと高くなってきてる。イギリスかなんかの研究者がインドで1年分の給料と3ヶ月分の給料と無報酬で、まあ似たようなことして、したら無報酬の人が一番しっかりパズルに取り組んだということが分かってて、で、こういうことからモチベーションって何なんだろうっていうことをまあ考えていたのが、もうドライブという本です。で、結構これ驚きじゃないですか。
そうですね、
うん、普通報酬を与えてそれによってモチベーションが上がってやると。例えば自分にご褒美を出すことによってやるとか、子供のしつけとかで何々やったらご褒美あげるねとか、そういうふうにすればモチベーションが上がっていろいろ取り組むと思われてるけど、動物実験だけじゃなくて人間の実験ですら、そうやるとモチベーションっていうか長期的モチベーションが下がるっていうことが実はもう分かってる。で、ちょっと思い出してみると、僕の家だとそういうのは一切なかった。そういう報酬の与え方は、何かやったからご褒美とかいうのは記憶する限り一回もない。お手伝いしたから何々とかも特になくて、で、勉強頑張ったから何々とか、それが良かったのかなと、で、僕が知ってる大学教授の息子は何々、なんか大学受かったら車買ってもあげるみたいな、そういうのがありましたけど、でもそういうのはなくて、で、じゃあそういうふうにした時に、じゃあなんでじゃあ頑張るのっていうことなんですけど、それがですね、この話の一番のキーになるんですけど、内なる動機づけなんですね。だつまり全部報酬っていうのは外から来るわけですね。例えば親にの手伝いをしたらお小遣いもらえる。これは外部から来ると。じゃあ逆にお小遣いもらえないけどお手伝いするときっていうのは、手伝うことによってまあ、内的かどうかこれは微妙だけども、親が喜んでくれる様を見て自分が嬉しくなるからやる。自分が嬉しくなるからやるっていうのが内的動機付け。で、親から褒められたいだけっていうのは 外だけども、そういうのを見て自分が嬉しくなるからやる、内、この内的動機づけ、これが鍵だというのをこのモチベーション 3.0 という本では言ってます。で、まあ実際ですね、まあ飴と鞭の戦略といって、要は悪いことしたら罰を与えて、いいことしたら飴あげるって、いわゆるなんかしつ、あの、いわゆる犬のしつけみたいな感じのやるわけですけども、で、あ、それで今ちょっと思い出しましたけど、あの、解除犬っていうか、防災、あの、地震とか起きた時に人間を見つける犬いるよね、
はい、
あれってどうやってしつけるかって言ったら、餌あげて見つけたら餌あげるっていうしつけ方じゃない、実は、
うん、
あの、人間と遊ぶ、遊んでかくれんぼとかする、だんだんかくれんぼを高度にしていって、で、出会えたら、いや、かわいいって言って、めっちゃかわいがってあげて、ってやってると、あの、遊び、犬にとっては、もう人間探すのが遊びだと思って、楽しんで探すっていう状況にして、訓練してるのね、一回見て。あれ、今思えば内的動機づけなのかなって。犬ですら。ネズミでそうだから、もうちょっと賢い犬だったら、おそらく内的動機づけ。で、そういうのがあるはず。で、でもそうじゃなくて、飴と鞭って言って、なんかいいことしたら、あの、飴っていうか、報酬をあげて、悪いことしたら、罰を与えるっていうような言い方をすると、あの、著しく、実は長期的なモチベーション、やる気っていうのは損なわれるんだって言ってるんですね。で、さっき言ったように、やる気を削ぐとどうなるか。楽しまない。楽しまないってことは、クリエイティビティが発揮されない。で、クリエイティビティが発揮されないってことは、発想が生まれないし、ブレイクスルーも出てこない。で、結果、成果が出ない。ここがすごい大きな分かれ目で、ブレイクスルーを起こしたければ、実は、モチベーションの与え方を変えなきゃいけない。そしたら、さっきの話に戻ると、お金をもらえるから仕事をするっていうのは、外的モチベーション。外からの報酬。じゃなくて、もう仕事すること自体が楽しいから仕事をする。っていうのが内的。こう大きな差で。じゃあ実際何か皆さんがもし読んだ、本を読んだことがあるなら、その成功者の思考みたいなのもしあれば探してもらったら、おそらくその話っていうのは全部内的動機づけが重要だっていうふうにくくれると思うんですね。まあ、あの、抽象化の話でしましたけど、そういうふうにものを見るってあげると、いろんな話があるけど、内的動機づけだ、全部。それの具体例がいっぱい書いてあるから参考になるなって言って本を読めるわけですけども。で、こんな風にして、実は内的動機づけっていうのが非常に重要になってくるわけですね。で、そこに内的に動機づけをもともと持ってる人に対して外部報酬を無駄に与えることによって、さらに、その悪いことにモチベーションを下げるっていうことだって起こり得る。だから、もし、この聞いてくれてる人が、こう、経営者であれば、この外的報酬の与え方は工夫しなきゃいけない、ということになってくるわけです。で、罰も同じですよね。ノルマ課したいとか、罰金したいっていうのも同じです。外からの逆報酬ですから、これもやる気を削ぐわけです。で、これなんで、あの、良くないかっていうと、例えばお金が欲しいからっていう、あの、もらえるからって言って仕事した場合は、お金ももらうために最短の方法を人間はどうしても考える。じゃあ短絡的になるよね。じゃあ見えないとこサボって、あの、お金だけもらえるようになるべく早くお金もらおうってやって工夫する、
うん、
したら仕事荒くなったりするよね。ミスも増えたりとか。で、そういうことをした結果、あの、スピードも上がらないし。でも、もし内的動機づけで工夫するの自体が楽しい、仕事が楽しいってなれば、結果はまあお金ついてくるし、まあやろうかみたいな感じだったら、あの、放ってでも工夫しますよね。で、細部にも手入れたいって思いますよね。そしたら出来上がっていく様子が嬉しいからって言って。そしたら、あの、作業効率も上がるし、クオリティも上がる。ものすごい簡単な話ですけど、 で、こんなふうにして外部的報酬はその短絡的になりやすいと。だ特に長期的に何かしたい場合は絶対に避けなきゃいけない、モチベーションの上げ方なんですね。
うん、